はい、こんにちは。早稲田脳神経科の藤孝弘です。今日はチャンネル S で、日本でたった一人のチベット医として、活躍されています小川泰先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
何も考えずに、はい、行って本当はね、でも行ってすぐに3ヶ月ぐらいしたら帰ってこようと思ってたんですけどね、
はい、あ、はい、
やっぱ不思議と行った瞬間、そのダラムサラっていう町に降り立った瞬間から、あ、ここ住めるわって、今でも声に出したんです、はい、俺ここに長くいるかも、はい、そうなんですよ。それが1999年、はい、僕は28歳の時に、
そう、本を取られて、うん、チベット医学の、やっぱ薬草とかですか、惹かれた。
その中に、はい、僕はあんまりその難しい理論とか、もともと僕は頭でっかちである自分がすごく嫌だったんですよ。もう受験勉強を勝ち抜いてきて、試験の点数取るの本当ちょっと自分で言うのはうまいですよ、
うんうん、
覚えたことをそのままアウトプットして、
はいはいはい、
で例えば何か論文を書けって言われたら、相手が望むことをふっと思いおもんばかっていい点数を取ることを書けるとか、
へ、
うん、でもそういう自分が結構嫌だったんですよ、ね、だから農業とかやりながら、
はいはいは
い、そういう自分を打ち消そうというか、
うんうん、
否定し、そういう自分をすごく否定するんですよね。否定しつつ農業に打ち込んでった、うん、でも何かを違うぞみたいな、すごく感じが、そこでまだなんかこうギクシャクした感じの中で、例えばチベット医学の中に僕が求めたものって、決してよくまあ皆さんが期待されるような、なんかすごい理論だとか、
はいはい、
東洋の哲学とかって、うん、僕そういうのはそれほどなくて、うん、あの本の中にトム・ダマーさんっていう方が書かれたチベット医学って、確かその名もチベット医学だったと思うんですけど、いや、その方の後書きを書いていた日本人の方の文章だったと思うんですけども、夏になるとチベット医学生はヒマラヤの山の中に行って薬草を1ヶ月間取り続けるっていう、一節2行ぐらい、そこだけに惹かれたんですよ。これは自分の求めるものがあると思って、まずはそれを見たいなと思ったんですよ。まさか後にそこに5年間もどっぷりこの2行の中に入るとは思わなかったんですよ。ただ見学してみたい、それぐらいの気持ちで入ってったんですよね。
とりあえず見学のつもりで、
もう見学ですよ、全く。もう、はい、メンツィー館と言われるチベット医学歴訪大学、はい、4年に1回しか入学試験がないオリンピックのような、はい、とこなんですよ。
4年に1回しか入学試験がない、
なんで4年に1回しかないかっていうと、はい、基本的にまずキャパシティがそんなに大きくないってことあるんですよ、はい、大学自体が、
はい、
なので4年に1回だけ、行って、はい、で卒業してたらまた入学者が入っていくというシステム。でたまたま、まあ、僕が行った時はまだ入学試験はなくて、まあ、見学してチベメンツィー館の人たちと友達になって、
うん、
で翻訳ぐらいできればいいなと、
うん、
それぐらいのすごい軽い気持ちだったんですよね、
はいはい、
でチベット語を一生懸命勉強して1年間半ぐらい経って、まあもちろんチベットが比較的分かるようになった頃にちょうど4年ぶりの試験が巡ってきたんですよ。で僕は記念受験して帰ろうと思ったんですよね。
あ、じゃあそのチベット語一生懸命勉強されたのって受けるために勉強するだけじゃなくて、
なくて最後は記念受験をして潔く散って、はいはい、正直言いますけど絶対受かるわけないと思いましたし、周囲の人たちもありえない、外国人が、はっきり言って外国人用の特別な試験問題があるわけでもないですし、はい、全くチベット人用の試験をチベット語で考えてチベット語で全部こうガーッと。
え、ちなみに科目って何ですか？
科目はね、文法なんですよ、ほとんど。
チベット語の。
あの、1000点満点のうちの400点は、はい、日本で言うと家業変革活用だとか、ありよりはべりいまそかりみたいなのあるじゃないですか。
はい、
ああいうチベット人にとっても難しい、あの、専門的な文法を学ばないと、8世紀に書かれた医学書の古典を読めないんですよ。
あ、8世紀、
うん、はい、だから8世紀に書かれた医学書、ある意味古文の勉強してると思ってるんです
。あ、はいはい、
ほとんど、
はい、
古文の勉強をして、はい、そのあとはチベットに関する一般教養、歴史、政治、
あと
仏教、
それは過去問で勉強された。
あの、小学校1年生から高校3年までの教科ずーっと一気になりました。
あ、そう、チベットにみんな、
チベット
に
みんなもう持ってる、それを一気に1年間、はい、8ヶ月ぐらいかな、間に、もう一気にやったんですよ。もう集中的に。
すげえ。
そうですよ。そしたらね、他の学生よりも、はい、 フレッシュなんですよ。
そうそうね。
だから。
小学校1年生のことを忘れてた。
そうでしょ。だからね、意外と、はい、僕の家庭教師の先生が、小川いけるかもしれない。なぜなら小川は今一気に詰め込んでると。はい、うん。知識がフレッシュだと。
はいはい。
他の学生、意外と昔やったこととか、はい、まあ、ちょっとこう、軽く見そう。はい。いけるかもしれないと思い出して。はい、そしたら結構力がだんだん入ってきて、まさか奇跡が起こせるんじゃないかと思って。
おお。
で、その時200、はい、500人受けて、はい、書類審査に残ったのが250人。で、最後残るの25人なんですよ。
はい、はい。
すごい倍率でしょ。
結構厳しい
です。で、受験会場に行ったら、僕生まれて初めてさ、椅子がなくて、
はい、
座布団がこれ敷かれてたんですよ、これが。で、座布団に座ってずっとこうやって地面でこうやって書くんですよ。
床ですか？
床。
ま
あ、あんな入学式初めてで、それ6時間、1日。
6時間も
?6 時間ひたすらね、6時間書き続けるんです。論文、なんていうかな。いわゆるこう穴埋めとかだったら外国人対応まだ、
はい、
だけどほとんどが論述式なんですよ。
チベット語で、
うん、あらきつかったですよ。
すごいですね。
あっという間に、あんなに人生であんな短かったら6時間ないですもん。あ、午前中3時間、午後3時間なんです
よ。その集中してガーッと書いて、
ガーッとチベット語の筆記といてひたすら書いて、じゃその姿を結構やっぱ試験監督の先生とかやっぱすごくよく見てくれて、あの外国人、
はい、
なかなかなんかガッツがあるなガッツがあるなって感じで、
はい、
うん、
すごいですね。
いや、すごい。だからね、ただ、僕はさっきも言いますけど、試験、受験とかっていうのがある意味、憎たらしいこと自分で嫌なんだけど得意なんだよね。
ああ、そうなんですね。
それ、俺、その時自分に思ったんですよ。俺、そういうのすごく自分で否定してきてる。はい、頭でっかちな自分を。はい、だけど、いざメンツ以下の試験になると、すごく、俺と、自分得意だなと思って。改めてそう。
へぇー。
これ自分この能力を憎んだこともあるけど、まあ、役に立つこと、使いようだなと思って、
日本人ただ一人ですもんね。
日本人ただ一人も何もあれを外国人であそこあ、ね、僕の後に4年後にアルメニア人の女の子が合格しました。
あ
ちょっとマニアックなんですけども、まあ、同じように試験合格したってことがあるんで、まあ、僕一人だけではないんですけども、当時としてはまず受験をまずね、受験をするっていう概念自体が僕が初めてでした。
はい、
そもそもその外国人がそこの壁に挑もうという概念すら
なかった、
ね、ありえない、
ありえない
ことだったんですよね。ただたまたまこうダメでもともとっていうすごく開き直りと、落ちても恥ずかしくないぐらいの、
はい、
でむしろ受かったら、僕当時31歳なんですよ。受かったら6年間、インターン含めたら6年間ですよ。
そっからですか。
だから、はい、受かっちゃったら俺どうすんだろうみたいなとか、
ね、
俺行くの6年間も。
すごい
っすね。だからむしろ落ちた方が、はい、頑張って世間をあっと言わせて落ちるのが理想かなと思ったんですよ、ね。そしたらね、受かっちゃったんですよね。
すっごいですね。
結構最後の入学試験の時の決め手になった、最後の決め手って面接があるんですよ。5人の先生たちを前にして1人ずつこうやって呼ばれて、
あ、
もちろんチベット語でご質問してくる時に、はい、そういう時に全く自分はやっぱりおじけるつくこともなかったし、最後すごいこの本の中にもちょっと自慢しましたけど、はい、最後もう人生最大のギャグかまして、その試験会場で、
はい、
先生たちが大爆笑してくれた時に、
はい、
あ、俺自分これ受かったなと思って自分勝ったなと思って。
言っていいんですか？なんで？
いやいや、ちょっと話がちょっと長くなっちゃうんですけども。
ああ、
そう
ですね。
はい。いや、矢島康次郎さんという人が、実はチベット社会、昔1905年ぐらいかな、
はい。
チベットで最初に軍事顧問をしたのが、実は日本人だったんですよ。
あ、そうなんですか？
矢島康次郎っていう。日本でも当時珍しい世界無線旅行家、バックパッカーですよ。
はいはいはい。
の人がチベットにたどり着いて、はい、まあ、実際日露戦争を戦った人なんですけども、その方は若干、自分を大きく言うところがあって、私は日本の陸軍の大将であるって言った。
ああ、そこで
言った。そしたら向こうのダライラマ13世が信頼しちゃって、じゃあうちの軍事顧問になってくださいって
。
で、その後すごく寵愛されて、結局、チベット人の女性、ノブラーさんというと結婚して帰っちゃうんですよ。
日本に。
連れてから群馬県の前橋に。
へ
え。ところが帰っちゃったらあんまり興味がなくなっちゃったのか。で、あんまり奥さんの面倒見なくて、
はい、
奥さんすぐに心を病んで死んじゃうんです。亡くなっちゃうんです。そのたまたまでそういう話になったんです。で、僕はその話をチベット語でわーってやって、最後に日本人を代表して矢島に代わって私が謝ります、はい、すいませんでしたってその話の流れで言ったらもう大爆笑になって、だから僕はその話を実はその矢島さんの子孫の方がその読んでくれて連絡が来て
ちょっと怖い。
怖いというか、いや、小川さんにぜひ会いたいみたいな話もなったり。そうですか。不思議なやっぱりその100年の時を超えて、矢島さんが僕を助けてくれたっていう。
あ、おー。
本当に矢島さんに感謝なんです、だから。
そういう日本人もいたんですね。
やっぱ昔からそのチベットと日本って実は、例えば数字で言うと、まあこれは言語学的に言うとなんか意味があると思うんですけども、2つのことを2って言うんですよね。
はい、
4のことはしって言うんですよ。9のことはぐ、10のことは中って言うんですよ。
へー、似て
ます。お茶のことは茶って言うんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、だから茶2つ、茶、茶いのこと2、茶って言うんですよ。はい、で、茶2って言うと通じるんですよ。
は
い、
へー。
だからそんなぐらい何かまず共通点がすごく結構あるし、
うん
うん、ただもちろん仏教というやっぱり根本的なところで日本とチベットってすごくこうつながるところがあって、だからそこになんとなく僕はまあ少し話を先に進めると、そのチベットの医学と日本の昔からの伝統的な医学、
うん、
今のいわゆる現代医学というものが生まれてくる以前の社会に根ざしていた薬学、医学との共通点、どこかしら僕は最初から探っているところありましたよね。なんだろう、
無意識のうち
に、うん、根底の中にこうつながる水脈っていうんですかね、かっこよく言うと、それがすごくチベットは今までもすごく豊かなんですよね。日本はまあちょっと偉そうなこと言うと枯れかかってるわけですよね、そういう水脈とのつながりが。
あ、はいはいはい、
チベットは未だにその水脈移動自体が一番のメインなわけですよ。
あ、
だからすごく分かりやすいとこがすごくありますよね。だからやっぱり日本とチベットのつながりっていうものをその根っこの中にどこに見出していくんだろう。
あ、
僕よく言うんですけど、皆さんチベット医学ってやるときに日本にないもの、現代医学にないものっていう、どちらかというと引き算の思想でいくんですけども、
はい、
僕はどちらかというと考え方として常に最大公約数の思想があって、
あ、
どこが一番大きな共通点だろうかってことを探る性格ですよね。
小川先生はもともとなんかすごい勉強されてて、うん、受験勉強もされてて、うん、まあ、机の上の勉強ですね。
そうですね。
で、そこでどっかこう、そういう自分、ご自身が嫌で、なんか山林の中で、趣味を押し付けた人間の生き方っていうのを求められてて、
う
ん、まあ、仕事の面でも、なんかこう、一応薬剤師さん、でも薬剤師さんってやっぱ机上の空論じゃないかっていう気持ちがなんかある中で、探してたのがチベット。で山の中でそういう根付いたとかあってっていうことで、なんか全体的にこう、あ、そういう今までのご自身の中でのご自身と求めているものってなんかと薬剤師がつながっているような感じが、
そうですね、
しましたね。
うん、はい、まあ机上の空論、まあ空論ではないんだけども、はい、例えば少しちょっとこう、まあ最近ちょっと哲学を勉強したもんで、哲学風に言うと、うん、なんていうの、身体性っていうんですか、本で読んだ言葉だけをただこう言うんじゃなくて、
身体性って
体の身体ですよね、はい、それを実際に例えば、まあ、僕もこの間1ヶ月間とこの間の11月はずっと木を切ってたんですけども、店舗を建てるためにね、やっぱり木を実際に切って木が本当に倒れるあのドーンっていう音、
はい、
そしてその重さ、恐怖感を体験した後に語る森とか、その言葉と、それ以前の僕とで、同じ言葉を喋ってても多分すごく説得力違うと思うんですよ。
うん、違いますね。
だから僕も別に同じことを喋ってるんだけども、うん、その前、前、ビフォーとアフターで違ってるっていうことがやっぱり身体性だと思うんですよ、実際に。それって
本当実体験があるから。
実体験。それって多分、本当に科学的には解明できない。なんで、なぜそうなるのか僕もわからない、自分でも。
まあ科学でわかってる、その表面的な知識じゃない、伝わってくるものがあるん
です。それが僕はチベットで、僕コンピューター苦手なくせにこういう言葉使うとあれですけど、ファイナライズっていうんですかね、何かいろんなものを、知識を積み込んだものをチベット社会に行って、いろんなものが何かこうより現実的に実体験を伴う、そうするとそれまでの机上の空論とちょっと僕が軽視してたものが、ものすごいなぜか同じ理論なのに、同じ言葉で輝いてくる、輝き出した知識がすごく立体感を持ってくる感じなんですね。それが僕はチベット社会の、僕自身が10年間いた中で、その知識っていうものが薄っぺらいものからすごくやっぱりこう膨らんできて、 あれだけが昔学生の頃知識というものをすごく詰め込んで、それがチベット社会でふっとこう本当に力を持ったような、
はいはい、輝き出した
って、はいはい、で帰ってきて僕も講演活動したりワークショップ活動をするときに、 昔とは違うなって自分で考えます感じますよね。その伝わる力とか、そのチベット医学がどうこうっていうよりも、
はい、
まず自分がどう変わったか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。そういう方がなんかこうチベット医学って伝えるときって、
はい、
面白いかなと思うんですよね。それが医学なのかという問い自体が僕一番日本の医学に対するいい問いになると思うんですよね。
はい、